はい、じゃあ今日は養父の、やり取りの方の最後の番ですけど、で、まあ主に28章を見たいと思いますけど、まあ、まず28章の最後の一節を一緒に読みましょう。 So this will be the final message about the dialogues of Job. So I want to first of all look at Job chapter 28, and let's read the last verse of Job 28 together. はい。じゃあ、ヨブ28章28節。こうして神は人に仰せられた。見よ、主を恐れること。これが知恵である。悪から離れることは悟りである。と書いてます。面白いところは、箴言は、主を恐れることは知恵の始まり。書いてますけど、ここではヨブはただ知恵の始まりではなくて本当に悟りを得ているところです。彼は主を恐れること、これが知恵である。悪から離れることは悟りである。じゃあ今日はこのことを考えたいと思います。まあ、3つに分けて、最初はね、このやり取りを見てて、いろいろな話題が出てきていますけど、どんどんヨブはまあイライラしたか、まあ悟って気づいたか分からないですけど、その彼を歌える人たちは絶対に自分の思い込みを手放さない。だから最後はヨブは割と強く彼らに批判します。そのところを見ましょう。まずは27章の5節。あなた方を義と認めることは私は絶対できない。私は息絶えるまで自分の潔白を離さない。だから、まあ、誰が正しいか、自分か彼らか、ヨブはもうすごい信仰を持って、絶対あなた方の義を認めない。もう死ぬまでということ。なんでそんな強い言葉を言ったでしょう。じゃあ、21章34節、それまでの、やりとりを少し見ていきましょう。21の34。どうしてあなた方は私を慰めようとするのか。無駄なことだ。あなた方の答えることはただ不真実だ。ヨブは彼が伝えることはもう完全に間違っている。いつも間違っている。で、同じことをどんなに繰り返しても彼らが答えた時に間違ったことを伝えたので、不真実を持って人を慰めることは絶対できない。これはもう無駄、このやり取りは無駄という、まあ、結論になりました。24章の25節、また同じ最後の言葉。今そうではないからといって誰が私をまやかしいものだと言えよ。誰が私の言葉をたわごとにしようとするのか。ヨブの、まあ、歌える人たち、仲間、友達とはもう言えないぐらいですけど、彼らはヨブが言っていることを、間違ったことは一切証明できなかった。常に不真実、間違ったことを伝えていた。説得されることはできなかった、なかった。25章の4から、6を見ましょう。神の目には月さえも輝きがなく、 すいません、 Is that correct? Oh yeah, そうです。あの、すいません、あ、25章ね、25章の4節から、あの、人はどうして神の前に正しくありえようか、女から生まれた者がどうして清くありえようか、ああ、神の目 には、あの、月さえも輝きがなく、橋も清くない、まして、あの、まして宇治である人間、虫けらの人の子は直さるである。そこで、あの、ビルダでは最初にエリファズの間違った幻を繰り返している。で、ヨブはもう本当にこの人たちは私の言うことも聞かないし、私が伝える、あの、まあ、ことも説得されない、また常に、あの、根本がないのに私を次々歌えているけど、あの、で、彼らはその最初の悪霊の幻の言葉を今でも繰り返しているから、もうこれはもう無駄だと結論になります。で、26章1から4、ヨブは答えていった。あなたは無力なものをどのようにして助けたのか、力のない腕をどのようにして救ったのか、知恵のないものをどのようにしていさめ、豊かな、あの、優れた知性を示したのか、あなた方は誰に対して言葉を告げているのか、誰の息があなた方から出たのかここへ誰の息、誰の霊があなた方から出てきたか、あの、実際に彼らが伝えているのはもう悪霊の話とヨブはよく分かっています。まあ、ということで、結局このやり取り、この話はもうどこにも行っていない。この人たちはなぜ、あの、真実が分からないのか、なんで無駄な言葉を続けているのか、それは彼らが間違っていることを認めないから。で、次の箇所、あの、から随分変わります。あの、28章からもうやり取りではなくて、ヨブはただ語っているだけで、もうずっとずっとずっと語っています。あの、もうその3人だけではなくて、多分大勢の人たちがもう集まってきたでしょう。で、あの、今主な問題を、まあ、表している。その問題はもう一回28章の28節、神は人に仰せられた、見よ、主を恐れること、これが知恵である、悪から離れることは悟りである。私たちはよく、あの、なんで人が信じないのかを悩むでしょう。家族にもそうです。親とか子供とか兄弟、あの、また友達とか、あの、なんではっきり言っているのになんで信じないか、あの、証明を見せたのになんで信じないか、そのことはここで表されている。なんでヨブの友達はあんなに説明したのに証拠全くないのに、今でも彼らはヨブは犯人として伝えている、罪深いものとして主張している。それはその人たちは神様を恐れてない、その人たちは、あの、悪から離れようとしてないから。人は神様を恐れる気がなければ、または、あの、悪から離れる気がなければ知恵を見つかることができない、福音を信じることができません。神様を見つかることはできない。彼らに対しての真実、神様に対しての真実、歴史に対して、文化に対して、もうこの世界に対しての真実は、あの、認めることはできません。私たちはその霊的な原則を心に留めなければならない。なぜなら私たちはよく うまく説明できたらとか、うまく見せたら信じるでしょうとか、信じるけど、思うけど、でもそうではありません。人が信じないその根本は、神様を恐れてない、また悪から離れていないということを、ヨブはここで伝えています。Okay, so let's begin with Job chapter 28 and verse 28. This is the last message in the series that I will give about the dialogues of Job with his friends, because what we're going to talk about here is where the dialogues come to an end. There are three sets of dialogues. Job complains, Eliphaz gives his speech, Job answers, Bildad gives his speech, Job answers, Zophar gives his speech, Job answers, and then it all goes again. And the third time, Eliphaz and Bildad give their speeches, but Job just cuts Bildad off in the middle and doesn't even give the last guy a chance to talk. He realizes, I think, that it's finished. They're beyond understanding. It's beyond their ability to understand God's truth. Let's look at how it came to this point. We'll go to 27 verse 5. In Job 27 verse 5, he said, I will never admit you are in the right. Till I die, I will not deny my integrity. He's saying, it's hopeless. I'm never going to change the way that I view this. You're never going to convince me. Until I die, I will not deny my integrity, because Job knew that he was right before God. And he knew that their accusations were based on nothing. They had no evidence against him. Have a look at 21, verse 34. He said, So how can you console me with your nonsense? Nothing is left of your answers but falsehood. There's no truth at all in what you're saying. How do you honestly think you can convince me or encourage me or comfort me when you tell me things that are not true? Even if a person intends to help someone, if what they're saying is false, it's certainly not going to be an encouragement, and it's definitely not going to be a help. If what we're saying is not true, then it makes everything fall apart. But why would they not accept what Job said? Why do they continue to make these accusations against Job? 24, let's look at chapter 24, verse 25. He says, If this is not so, who can prove me false and reduce my words to nothing? Job continually said, Look, I'm showing you the truth. Show me where I'm wrong. If you think that I'm a sinner, show me where I've sinned. If you think that what I'm saying is wrong, show me where it's wrong. You guys are talking in ideal terms. I'm talking reality. Show me where I'm wrong. You can't. You haven't been able to. In all the discussion, you haven't been able to prove any point about where I'm wrong. Now, Bildad, in verse 25, chapter 25, verse 4 to 6, he says this, How can a mortal man be righteous before God? How can one born of a woman be pure? Even if the moon is not bright and the stars are not pure in his eyes, how much less a mortal who is but a maggot, a human being who is only a worm? I mean, it's great theology here, Bildad, but what he's doing here is he's actually repeating the words of the evil spirit that appeared to Eliphaz. So from the very beginning, their whole argument was based on a falsehood. And here up until this very last point, the very final speech, they're still giving the same demonic arguments. They can't get away from the spirit that's in them. And Job criticizes him very harshly in the next chapter, in verse 1 to 4. Let's read it. Job 26. Then Job replied, How have you helped the powerless? How have you saved the arm that is feeble? What advice you have offered to one without wisdom? And what great insight you've displayed. Who has helped you utter these words, and whose spirit spoke from your mouth? He's getting right to the point. Where is this message coming from? You didn't think it up. You're just getting it from the spirit that put it into your mouth. this is an evil spirit. So this leads us finally up to the point, and that is in 28:28, he says, and he said to the human race, God said to the human race, the fear of the Lord, that is wisdom, and to shun evil is understanding. In Proverbs, it says the fear of the Lord is the beginning of wisdom, but Job is not at the beginning of wisdom here. He's getting to the heights of wisdom. And yet it's the same principle, even at the beginning and the end. It's the fear of the Lord, something that Eliphaz and his friends don't have. Why don't they have the fear of the Lord? Because they continue telling lies. And to shun evil is understanding. Turning away from evil is understanding. Now, we have this problem that we try to share the gospel with people and they don't believe. Our parents don't believe, our families don't believe, our friends don't believe, our neighbors don't believe, people we meet don't believe. And we think, oh, but if I could only just tell them in the right way, if I could only just speak it correctly, then I could convince them. And yet, no matter how we explain it, they just don't seem to believe. Why is that? Job hits the answer here. I mean, after all these discussions, right? After three rounds of discussions, they're still getting stuck on the same points. Why is that? Because ultimately, at the basis of the unbelief of Job's accusers here, is this truth. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Well, the fear of the Lord is wisdom, but they don't have the fear of God. They're not fearing God. They're afraid of something else. And they're not turning away from evil. They're not turning away from their false accusations, their blasphemy, their gossip, their unfounded claims. They're not turning away from evil, so they don't have understanding. And that's the point that we have to come to terms with. Hey, それでは、まあ、今日はこのポイントです。ヨブの友達、ヨブの仲間、ヨブの国民、ヨブを集まって与えようとしている人たちは、もう散々話しても、一番最初の悪霊の言葉しか繰り返してない。なんで信じないのか。その理由は、彼らは神様を恐れない。悪から離れることはない。本当に残念なことですけど、それによって人は、まあ、信じるか信じない。もし、私たちは、神様の知恵、神様の真実を見つけようと思ったら、何よりも神様を恐れることが必要。もし私たちは、神様の福音を悟ることができたら、それは悪から離れる気があるから。信仰は神様を恐れること、悪から離れようとすること、その2つはなければ、もう全然何も学ぶことができません。また私たちの周りの人たちはどうしても信じない。なんで信じないのか。でも私たちはその言葉とか言葉の争いを見てますけど、でもその言葉の争いはその植物の花だけです。基本的に根がついていることで、その根がついているものは不信仰。彼らは神様を恐れません。まあ神様はこの世を創造したことを信じなかったら、多分いろいろな知恵を持つことはありえないでしょう。例えば理科、神様は全てを創造した。それを信じなかったら、全てがなんでこのようになっていたかは分かるはずはない。私たちが勉強することはできるけど、でも実際に理解することはないと思います。まあ、このものはなんでそのように動いているかは精密に学ぶことができるけど、なんでそうなっているか、それはその知恵は持つことはできません。 あらゆる動物がいます。なんでこういう動物がいる、なんでこんな特徴がいる、なんで火山がある、なんで津波がある、津波の強さ、速度、力を測ることができるけど、なんで津波が来るか、実際になんで来るかはこの世の人たちはわからない。なんで台風が来るか、なんで神様はあの国をその時に送ったか、それはわからない。また私たちの人生でなんで今苦しんでいるか、なんで正しい人は成功しない、なんで正しくない人は成功する、そのことも意味がわからないけど、神様が全てを支配していること、神様の治める権威を恐れたら、まあ、尊敬したら、で、まあ、そこから理解できるようになります。福音も同じです。本当に創造主を創造主として認めなければ、神様の真実を受け入れることはできません。まあ、クリスチャンの中では、創造論を信じないクリスチャンもいます。で、その人たちはみんな信仰はないとは思いません。ですけど、まあ、彼らはきっと神様は進化論を用いてこの世を創造したことを信じていると思います。ですけど、でも、その中で聖書の教えは崩れてしまいます。まあ、どこから正しいでしょうか。ダビデは本当にいましたか？アブラハムも本当にいましたか？アブラハム、じゃあお父さんテラは本当にいましたか？ノアは本当にいましたか？どこから信じるようになった？もう聖書は根本的に崩れてしまいます。またイエス様の言葉、イエス様の罪に対する言葉、結婚に対する言葉、はじめには神様はアダムとエーブを創造した、だから男と女は1にしたら離れることはダメという、その原則を聖書から信じなければ、神様の権威を恐れなければ、知恵はないです。はい、だから教会はどんどんまあ、人間の考え方によって追いついていって、しまっています。じゃあ私たちは人のために祈るとか福音をよく学んで伝えることができるけど、でも根本的な問題は神様を恐れてない、また悪から離れようとしてない、その問題、そのポイントで彼らのためにまず祈らなければなりません。Okay, so this is the issue that we see. People don't believe. People don't believe because they don't have the fear of God and they don't have the desire to depart from evil. This is so true. We see it all the time. Like, for example, in society, people who reject the authority of God, they don't fear God, they don't respect God's authority, therefore, they have no wisdom. When it comes to marriage, well, they just get divorced because they don't believe in the God who joined man and woman together in the beginning. When it comes to euthanasia, they just don't mind if people kill each other because they don't believe in the God who said in Genesis, is it Genesis chapter 9, I think, that anyone who sheds blood, his blood must be shed. The God of creation made a law that murder must can only be atoned by the blood of the one who shed it. They don't believe, they can't get the wisdom of God regarding philosophy because they don't have any respect or fear of God. For example, you can be a scientist and you can calculate the speed of a tsunami, the height of a tsunami, the energy of the tsunami, but as to why the tsunami came, you can't say that. You can't have any idea at all because they don't believe in the authority of God, the fact that it's God who ordains all things. In this way, we kind of have to really understand the problem. When we try to share with people or we reason with people philosophically about what's right and wrong, about morals, about wedding, about marriage and this and that, really, they won't agree with us in the end because they don't have the wisdom of God. And the reason they don't have the wisdom of God is because they don't respect the authority of God. They don't fear God. They don't believe God. If you don't believe God, you can't respect him. And if you don't respect him, you can't take his perspective. That's very simple. And in the same way, if you ignore your own sin by refusing to depart from evil, then you have to ignore the Holy Spirit who convicts us of sin. So when we see that people don't believe, societies don't believe, families don't believe, we have to face the truth. At the bottom of it, it's not because, you know, they can't understand or they won't understand. It's because they don't fear God and they don't have a desire to turn away from their sin. They love their sin. There's people, the world loves sin and they won't depart from it. It's too important to them. Their pride is too important to them to respect the authority of God. So when we pray for people who are unbelievers, we need to remember that. What we're really praying is not that they will share our views. We're really praying that they will learn to fear God and that they will find the necessity of turning away from evil, fleeing from the wrath to come, fleeing from the sin that's condemning them to a life without God and an eternity without God in hell. That is the ultimate thing that we have to do. So how can we do that?
はい。
では、人のために祈るときに、もう一回言いますけど、根本の問題を祈らなければならない。なんで人が信じないのか。それは、神様を恐れないことと、自分の罪が大好きからその罪を離れようとしない、そのことを、狙って祈るべき。じゃあどうやってそれができるか。神様を恐れること、私たちは福音を伝えること、神様の立場律法を説明することができるけど、でも人はもし神様を恐れなかったら、その言葉を全然受け入れないでしょう。じゃあ私たちは何ができるかというと、神様を人の前に、その神様に対する恐れを堂々と示すこと、それができる。どうやってそれができる？例えば食べる前に祈ることを機会として大事にする。人がどう思われてもちゃんと神様を恐れて本当に感謝することをみんなにその機会をつかんで示す。そうしなければ本当に力強い福音を伝えるチャンスを失ってしまった。だからいや、その人たちはクリスチャンじゃないからとか言っても、彼らはどうでもいい。自分がクリスチャンだから、神様が私たちに全てを与えているから、まずは私たちの責任、他の人は関係ない。自分の責任は神様に感謝すること。祈りの、食べる前の祈りは一つの例ですけど、それを、人前でちゃんとすることが、本当に素晴らしい、力強い福音の伝え方、大事にしましょう。また会話の中で神様の価値観が出てきた時に、私たちは神様の創造主としての権威を恐れているから、とにかく神様は決めるものでしょということで、相手がそれは賛成することはないでしょう。でも大丈夫です。私たちは相手を説得させることではなくて、自分の神様に対する恐れを示すことが一番いいと思います。ヨブは一番、最初にどう言われている、 ヨブ一章一節、この人は潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっていたということでした。ヨブの人生をその3つでまとめることができた。潔白、彼の行いはいつも、まあ、正しかった。神を恐れ、人の前で神様を褒める、神様を大事にする、自分が神様に使えていることを公に示す、また悪から離れる。次は、私たちは悪から離れることによって力強い福音を力強く福音を伝えることができる。自分の悪が出てきた時に離れること、人が見たらいいでしょうそれは恥ずかしいから見せたくないことよりも、まあそういう時があり、あります。私たちは全部明け渡すことはないですけど、でも本当に神様は私たちに自分の罪のために福音を伝える機会を与えている。パウロはいつも自分の罪 について福音を伝えました。自分がどんな考え、どんな不信仰を持っていた、どういうふうに目が開かれた、まあ、きっと全ての弟子たちは同じだったでしょう。みんなは自分の、罪をどういうふうに気づいて、どういうふうに悔い改めたを伝えたでしょう。まあ私たちも周りの近い関係のある人たちにそれを示すことができる。それは本当に強いことです。神様を恐れることと、悪が見つかる限り、見つかる時に毎回離れようとすること。悪があるからダメよりも、悪から離れるというのは正しいです。まあ次々悪を見つけることができると思います。見つかることができるかな。自分の人生、自分の態度、自分の心の中で、自分の習慣、自分の信じていること、生き方とか、いろいろな話し方とか、もういろいろビジネスのやり方でもある。見つかるときに離れる、やめる。もう聖霊にこれは良くないと導かれたときに明らかに離れる。たとえ私たちの福音を言葉によって人を説得させることができなくても、知恵の始まりと理解の始まりは神様を恐れること、また悪から離れること、それを示すのは基本の基本です。だから、まあ、家族から始まり、また周りの人たち、親戚、近所の人たち、また誰でも話している人たちに、その2つのことを、まあ、示すことをまあ、これから強調しましょう。今は神様を恐れていることを示す機会でしょうかもしそうだったら、ぜひぜひはっきり見せてください。また自分の悪が現れた時にとか、まあ、ある悪があって、もう静かに何もしないで隠れることよりも、公に、いや、それはしないのは神様信じているからもう公に言ったら、それを言うことによって人を傷つけることはなくてもいい。ただ自分の信仰で、これは神様の目の前に悪と言われているから、神様は悪と言ったら、じゃあ私も悪として認めます、でしない、ということ。まあ、なんかこの学校ではそのチャンスはかなり多く与えられている。そんなに昔前、なんか今年ある生徒はたくさんの領収書を持ってきた。で、私にジェフのために持ってきた、この例えばコーヒーとか、この電気とか、この まあ、何やかんや、これを、自分の、税金の、税金の記録に入れたら、で、税金、さらに減らすことができる。いや、その時こそ、神様は嘘をついてはならない。と、まあ、言わなければならない、そういう場合は。いや、ただ、ああ、ありがとう。はい。で捨てることではなくて、本当に、いやそれはできません、神様はその間違った証言してもならないとか、まあそういうふうにはっきりできない理由を伝えましょう。でその人はもしかしたら不思議に思う、はあ、なるほど、それは本当の信仰か、もしかしたら初めて本当の信仰をそういう場で見ることができる。はい、alright, so finally, we have this conclusion that Job comes to. After all these discussions lead to nowhere, these guys won't listen to him, they won't understand. Finally, it comes down to this. The fear of the Lord, that is wisdom, and to shun evil is understanding. What can we do when people don't believe? What can we do when people refuse to listen? What can we do? We can do something very good. We can do something very easy, something very clear. We can share the gospel in any situation like this, demonstrating before people that we fear God. And where opportunity arises, demonstrating before people that we depart from evil. Even if you can't convince a person, and even if a person won't let you tell them the gospel, you can always find chances to do these two things. What did it say about Job in the beginning? Everybody knew what Job was like, and God pointed it out to Satan. It says, this was a blameless and upright man. He feared God and shunned evil. This perfectly described Job's life. Blameless and upright. In other words, in his actions, he was pure, right? Not sinless, but he was pure in his actions. And he feared God. He demonstrated continually this character that God was the most important thing in his life. God was the one upon whom he based his whole world. God's values and judgments were the ones that guided his own personal values and judgments and actions. And to depart from evil. Maybe my children have sinned. I'd better do a sacrifice for them. I'd better make sure that they're walking right. Departing from evil is a way of life. Whenever we find evil, for example, in our own heart, in our own the way we're talking, in our own business, in our own family attitudes and relationships, wherever we find anything that's evil, we depart from it. Sometimes it's embarrassing to talk about our own evil, but in the Bible, people use their own evil as a way to share the gospel all the time. Paul's always talking about how bad he was, how much of an unbeliever he was, how his eyes were closed, how he persecuted the church, and then telling about how he received salvation. But not only that, we can show it on a day-to-day basis by demonstrating how when we find out what is evil, we turn away from it. Recently, I had a case where a student turned up to my class and she brought me all these receipts. I didn't ask her, of course, to bring them. But she just brought them. In her mind, she was probably doing me a favor, I guess. You know, she was trying to be nice by bringing all these receipts for little things and saying, here, you can include them with your tax so that you can cut your tax, you know, as if you bought these for your business. Well, what do you do in that situation? You could just do the polite thing and say, ah, hi, oh, arigato, you know, I appreciate the thought, or, you know, thanks so much, and then just chuck them out or something like that. You could do that. And that, I wouldn't say that's wrong. I'm not saying it's a wrong thing to do. And then sometimes that might be the wise thing to do, right? You can't always bring up sin every time. But certainly that's an opportunity to demonstrate fear of God. I really appreciate the thought, but actually I can't receive that because the Bible tells us that we're not to bear false witness. And that would be a false witness to the government if I testified that I had bought these things for my business and actually I hadn't. I know that the government may never investigate, they may never find out, but I also know that God knows. God's watching, and I couldn't have a clear heart. How could I stand before God if I did that? And in doing that, you're really showing the other person that they also can't stand before God because they're doing that. But you don't have to be rude about it, but you can be honest about it. You can say, you can show people in that way that you respect God. You can show by praying before you eat that you really believe that it's God who provides all things. Now, some people say, well, everyone else is a non-Christian, so I'm not going to make them all stop. You don't have to make them all stop, but you can certainly show the seriousness of your faith. And by the way, if we pray in such a way that shows an embarrassment, then we're certainly not showing a fear of God. What we're probably showing is Christians have to pray, but they hate it. So we should really reconsider the way that we pray in public. If praying before we eat is something that we should do, then we should do it with all our heart. We should show people, give people an opportunity to see real faith. In a world where people often have no opportunity to hear the gospel, sometimes because their own hearts are hard and they won't allow anyone to share it with them, or maybe they just don't have the opportunity to hear it from anyone, we can always show our real faith in that way. Whatever the sin is in our lives, if we discover it, we can turn away from it and we can show people that we do that. We don't have to brag or boast or big note ourselves in any way. We can simply just, in the natural course of conversation and action, show that if we discover something is wrong, we decide not to do it. Or that in our decisions that we do stuff based on what God says in his word, not by what we do. Preaching the gospel is not only in word, it's also in love. And Job could not convince any of these guys that he was righteous. Job could not convince any of them about his philosophy and worldview, about, you know, suffering and all of that. He couldn't convince them, but he could make it very clear by saying, I will never accept you as righteous because I know that I'm innocent before God, and I'm just going to demonstrate to you my faith. I know you won't believe me, I don't care. I'm demonstrating to you my faith. I'm telling you, I'm not going to give in to your pressure and pretend that I've done this or done that. That would be a denial of God. I believe God is putting me through this trouble. I believe this is the will of God, and I don't understand why, but I know he sees all my ways. He knows and understands it. And that's why I'm sticking to my ground here. And I'm going to stand on God's side and say, he destroys the righteous and the wicked. One day I'll understand why, and I really hope that day is soon. That's the idea that he's coming to. And very shortly after that, of course, God did reveal himself to Job and everyone there as well. So as we think about our unbelieving family, friends, relatives, maybe you can't share the gospel with them in words. Maybe they won't allow you to. Or maybe you just don't have any opportunity to. But this is something you can definitely do. And it's a powerful thing. You can show people the fear of the Lord and how to turn away from evil. You can demonstrate how to be a Christian. And not only will that be your wisdom, but that will be their wisdom too. Hey. じゃあ、結論というのは、私たちは言葉で福音を伝えることができない場合、体はそれを許さないか、聞かないか、機会がないか、いろいろな理由はあるかもしれないけど、その救いの福音を見せることはもういつもできる。自分の判断が神様の前に正しくことを明らかにすることによって本当の信仰を示すことができる。で、それこそ知恵、それこそ悟り、それこそ神様を知ることので、それこそどうやってクリスチャンになるかを示しているわけです。本当にクリスチャンになるというのは神様をまず恐れることと、どうやって悔い改めるか、私たちは示すことができる。で、人がそれを見たら、まあその場で悔い改めないかもしれないけど、 でも本当にどうやってクリスチャンになるかを悟ることができる。まあいつか神様はその証を用いたら幸いです。じゃあ祈りましょう。天のお父様、感謝します。どうか私たちを助けてください。本当に毎日人と関わる間、本当に一人の場合でもそうですけど、でも神様、あなたの福音の、あなたに対する恐れと悪から離れることによって示せるように助けてください。勇気を与えてください。神様、この終わりの日の不信仰な時代にいますか、ぜひ神様、私たちはその中で、その暗闇の中で輝いている明かりとして、あなたの証ができるように助けてください。感謝します。イエス様のお名によって祈ります。アメン。